本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第10章1節から12節。聖書は後ろの方、新約聖書の85ページになります。マルコの福音書第10章。イエスはそこを立ってユダヤ地方とヨルダンの向こうに行かれた。すると群衆がまた身元に集まってきたので、またいつものように彼らを教えられた。するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が堅くななので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れ、二人は一体となるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。家に戻った弟子たちがこの問題についてイエスに尋ねた。そこでイエスは彼らに言われた。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、前の妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離別して別の男に嫁ぐなら、姦淫を犯しているのです。本日はこの箇所より、愛は愛し抜くと題してメッセージをお願いします。
今日の箇所、どのように皆さんお聞きになったでしょうか。人生のどうしようもない苦しみの中で、イエス様がこのように語られたことを守り抜くことができなかった、そのことで苦しみ、悲しんでいらっしゃる方々もいらっしゃるかもしれない。ここでイエス様は言うなればモーセが命じた律法よりも厳しい律法を私たちに与えておられるというふうに、もし理解するならば、それは聖書の読み方が違うと思います。イエス様はそういうことをおっしゃっているわけではありません。今日はそのことについて共に学びたいと思います。これは神様が私たちをどう思ってらっしゃるのかというその一点に尽きる。神様が私たちを決して見せない方であるというその一点に尽きるのです。そして私たち、イエス様は言われた。私があなた方を愛したように互いに愛し合え。そのことに尽きる。イエス様は私たちに、私たちが守ることができない非常に厳しい律法を与えて、そして私たちが罪の意識の中で苦しむことを望んでおられるわけではありません。だからどうぞ安心して今日聞いていただきたいなというふうに思っています。このようにあります。イエスはそこを立ってユダヤ地方とヨルダンの向こう側に行かれた。イエス様もうこの時点でガリラヤを去っておられます。エルサレムに向かって十字架に向かう道を歩いておられるのです。そして十字架にかけられ復活なさるまで、イエス様はガリラヤに戻られることはありませんでした。この少し前まではイエス様は弟子たちと非常に親しい時間を持って、そして 弟子たちをこう訓導なさるわけですけれども、ここからまた群衆たちに語りかけるというところが出てきます。すると群衆がまた身元に集まってきたので、またいつものように彼らを教えられました。するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとした、つまり試すために質問したということなんです。これ非常に重要な点ですね。パリサイ人たちは自分たちは自分の考えを持ってたんです。分からなくて聞いたんじゃないんです。分からないから教えてくださいっていうふうに言うのと、試そうとして聞くのっていうのも全然違いますよね。これもとにかく試そうとして言った。で、じゃあなぜ試したかというと、聖書は基本的に律法と言われる部分と、それから預言者、律法と預言者というふうに旧約聖書は言われますけれども、律法と言われる部分と、律法というのは創世記から新命記までモーセ五章と言われるのが律法です。創世記もそれに、創世記や出エジプト記も律法の中に含まれているわけですね。で、そのモーセ五章と言われる、あの律法と言われるものと、それから預言者と言われるものがあるんですけれども、預言者の書で言われていることが食い違うからなんです。で、それであなたはどっちを支持するのかという、そういったような質問だというふうにこう考えていただいたらいいかと思います。律法ですね、新命記にはこういうふうに書いてある。人が妻をめとって夫となった時、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない。女がその家を出て行って他の人の妻となったなら、その次の夫が彼女を嫌い、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいはまた彼女を妻としてめとったその二人目の夫が死んだ場合、前の夫はその女の人をもう一度自分のところに呼び戻して妻としてはいけないって書いてあるんです。彼女は怪我されているからである。これは主の前に忌み嫌うべきことである。あなたの神主が相続主としてあなたに与えようとしておられるうちに罪をもたらしてはならない。だから一遍気に食わなくなって、そして離別した女性がまた向こうでうまくいかなかったり、また夫が死んだからって言ってもう一度自分の妻にしてはいけないって言ってるわけですね。そこが一番重要な点なんです。そこが一番重要な点。それで、離婚を積極的に擁護しているというか、積極的に認めているわけではないんですね、ここの箇所というのは。それで当時はですね、イエス様の時代もそうですけれども、離縁する権利は夫だけにあった。で、妻には夫を離縁する権利はなかったんですね。で、離縁の理由としては恥ずべきことっていうのがあるんですが、まあ、最も大きいものはそれは不貧困、姦淫の罪であります。まあ、不貧困や不貧困、姦淫の罪である場合には、まあ、イエス様もその場合には離婚してよいと、まあ、おっしゃるほどそれは大きな罪であるわけですが、中にはですね、他に好きな人ができたからって言って自分の妻を離婚していいという説もあった、そういうふうにしてた人もいた。あるいは鍋を焦がした、それで離婚する。まあ、鍋って言ってもね、今みたいに100均で買えるような鍋を売ってる時代ではありませんから、その鍋って言ったら 何台にもわたって家に1個しかないとか、そういう時代だと思いますよ。だから鍋を焦がすっていうのは当時はそれなりの重たいことであったのかもしれないけれども、でもまあ、あとは極めつけはですね、料理が下手だ、 それで離縁するっていうのもあった。それも許されていたというほど女性が本当に癒しめられてたということであったわけです。女性の人格が認められていない、そういう時代だったわけです。そういう時代にあってイエス様は離婚するなとおっしゃった。これ非常に大きな、誰の味方なのかってことなんですね。そういう身勝手な男の味方ではなかったってことです。そういう身勝手な男によって苦しめられる、離縁されたら当時の女性たちは生産の手段を持ちませんでしたから、離縁されてしまったら生きていくことができなくなってしまうわけです。だからこれは離婚を禁じたというよりもむしろ女性の権利を守る、そのことをイエス様おっしゃっているというふうに捉えた方がいいかもしれないとは思います。女性が本当に生きていくことができる。そしてそのモーセは離縁状を渡して離婚、離縁する場合に離縁状を渡せというふうに言っているということはどういうことかというと、これはある一定の権利を、女性が社会で生きていくことができるための権利を表すためのために離縁状を渡したようです。だからイエス様はここで何ておっしゃっているかというと、モーセはあなた方の心が固くななのでこの命令をあなた方に書いたのですというのは、離縁状を渡せという命令を書いたのだということなんですね。あなた方の心が固くなで自分のわがままな思い、それによって妻を離縁してしまう男たちがいる、それに対抗して神様はそういう場合には離縁状を渡して妻の権利を守れとおっしゃった、そういうふうにおっしゃっているわけですね。で、まあ、これがまあ律法の教え、まあ、ちょっと今イエス様のお考えを少し混ぜて話しましたけれども、当時の理解では律法によれば妻を離縁してよい、その場合には離縁状を渡せばいい、自分たち男は自分たちで好きなように自分の女を変えてよい、そういうような、妻を変えていい、そういうような考え方、それが律法だということであったわけですね。でそれに対して預言者の書マラキ書というところでは何て言っているか、あなたが2章13節あなた方はもう一つのことをしている、つまり悪いことをしている、あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っている。誰の嘆き、涙、悲鳴、嘆きか、これは妻たちの嘆きだというのです。主がもう捧げ物を顧みず、あなた方の手からそれを喜んで受けない、でなぜですかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのにあなたは彼女を裏切った。それが当時のイスラエルにおいて 夫たちがの罪によって妻たちが苦しめられている状況であった。神は人を一体に作られたではないか、神様は人を初めから男と女を一体のものとして作られたではないか、彼男には霊の残りがあるって、これどういう意味かって言ったら、霊も一つなんだって言ってるんですよ。霊も一つ、別々のものじゃない、体が一体であるだけでなく霊も一つだ。その一体、二人で一体、その一体は何を求めるのかというと、神の子孫を生む、神の子孫を生む、それが一体の者たち、二人で一体となった者たちの 願いではないのか。あなた方はあなた方の霊に注意せよ、別々の霊ではないんだ、一つの霊なんだっていうふうにおっしゃる。あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられる。このようにしてですね、これがこのことのゆえに私はあなた方を撃つというふうにマラキ書で神様は言われるわけですね。あなた方はあなた方の霊に注意せよ、自分一人のものじゃないよ、神様があなたに与えた霊はあなた一人のものではない、二人で一つだとマラキは言っている。預言者の書は言っている。だからパリサイ人は離婚についてあなたの見解はどうなんですかというふうにこう試してきたということであったわけです。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命しているか。彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻と離別することを許した。これさっき言った通りです。でモーセはあなた方の心が固くなのでこの命令をあなた方に書いた。つまり離縁状を書けというそういう命令を書いたのであって、離婚せよと言ったわけではないわけです。しかし創造の初めから人は神は人を男と女に作られた。初めから男と女に作られたってイエス様おっしゃってますよね。ここで初めから一つなんだって言ってる。それゆえ人はその父と母を離れて二人のものが一体となる。それでもはや二人は二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わされたものを引き離してはならない。この最後のところはキリスト教のちゃんとした結婚式、キリスト教式ではやっててもちゃんとした結婚式じゃないところで、いやちゃんとしたキリスト教でない結婚式ではこう言いませんけど、ちゃんとクリスチャン同士の結婚式では必ず牧師はこの宣言をしますよね。神が結び合わされたものを人は離してはならない。これイエス様がお命じになったことです。創世記に何て書いてあるか。人の創造、女の創造のところで神様はどういうふうになさったと書いてあるか。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取りそのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その人女を人のところに連れてこられた。初めから一体だったんです。初めから一体だったんです。初めから明らかですね。初めから一体であったと神様はおっしゃっている。別々のものじゃなかったんだよ、初めから一つだったんだよとイエス様はおっしゃっている。神様はおっしゃっている。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを、女、これヘブライ語でイッシャーというらしいですけれども、男は一種ですね。ですから男から一種から取ったからイッシャーと名付けようという そういうふうに、まあ、ここで、まあ、ダジャレなんですけれども、こういうふうに書かれてるわけです。マンから取ったからウーマンと名付けよう、まあ、英語で言うならばそういう感じですね。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となる。その時人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかった。夫婦というのはもともと一つの魂、一つの体であるとイエス様おっしゃった。たまたま出会って、たまたま結婚して、たまたま子供を産んで、たまたま一緒に生きていくものではないと神様はおっしゃっているということなんです。で皆さんに 預言者ホセアという人に与えられた神様の導きについてお話をしたいと思っています。神様はこのイエス様はこの離婚に関する教えで何をおっしゃってるか、さっきも言いましたけれども、見捨ててはいけない、見捨てるなということを語っているのです。力があるものが力のないものを見捨てるな、もし夫がより力があった場合、より弱い立場にいる妻を見捨ててはいけない、もし妻がより強い立場を持っていて弱い立場の夫がいるならば、その夫を見捨ててはいけない、このように言っているわけですね。それはなぜか、神様ご自身が罪深いイスラエル、罪深い私たちを見捨てない方でいらっしゃるからです。そのことを知る、神様はそのことを知って、私たちに知ってほしいと願っていらっしゃるんです。旧約聖書の時代に預言者ホセアという預言者がいました。この人は紀元前約760年頃から紀元前723年頃、預言の活動をした人です。これは北イスラエル王国において、南ユダじゃなくて北イスラエル王国においてですね、異常なもう驚くべき道徳的大敗荒廃があった。で、不法不義野党殺人辻強盗、酩酊密通とあらゆる悪が横行していたのがこのイスラエル王国でありました。で、その中で最大の腐敗は何だったかというと偶像崇拝であった。で、それは、バールの神殿ではですね、それは神殿娼婦との性交渉が、礼拝の一部として取り入れられるという、もうとんでもない、偶像崇拝が行われていた。でもその売春行為、暴力行為、酩酊はですね、もうその報酬はもう言語に絶するものであったと言われています。その中でそういうイスラエルに向かって神様は愛を語り続けるんですね。ヘブライ語でヘセドという言葉、契約に基づく神様が自分自身を指して誓われた愛、自分自身を指してあなたを見捨てないと言って誓った愛、その愛に基づいて、契約に基づいて愛し続ける不変の愛、これをヘセドと言いますが、このヘセドをイスラエルにこう語り続けられる。で、ホセアの妻はゴメルという名前なんですけれども、このゴメルという妻はホセアという夫がありながら姦淫の罪を犯し続けるのです。ところが神様はホセアにお命じになるんですね。ゴメルが姦淫の結果産んだ子供たちを引き取って、またゴメルも自分で引き取れとおっしゃる。ところがゴメルはその後またホセアのもとを離れていくんです。そして神殿娼婦になってしまう。そして自らを奴隷として売る、そこまで落ちてしまうのがゴメルでありました。それに対して神様何ておっしゃったか、再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ、ちょうど他の神々に向かい星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。そこで私はホセアはですね、ゴン銀十五シケル、これは女性の奴隷を身請けする金額であった、銀銀十五シケルと大麦一ホメルハンで彼女を買い取った。 神様はホセアの非常に不幸な家庭生活、夫婦生活、その中でそれを通してホセアに語られるんですね。これが私の心だ、これが私の苦しみだ、だけど私はイスラエルを見捨てない、私はイスラエルを見捨てない、どんなに汚れ悪魔崇拝に溺れているイスラエル、しかし私はそのイスラエルを見捨てない、私は買い取る。ホセアよ、お前も同じようにせよとおっしゃるのです。ホセアは自分の家庭生活の苦しみを通して神様がどういうお方であるのか、決して見捨てない方であるということを自分の体験を通して知っていく。神様は夫婦の仲というものはこういうものであれとおっしゃっているわけですけれども、しかしそれはまず第一に神様が私たち一人一人をそのように愛してくださっているという大前提があるわけです。神様自身が私たちを決して見捨てない方である。そして使徒パウロは夫婦の関係についてエペソの人への手紙の5章22節以下でこのように教えています。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその頭の救い主であられるように夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により道なる愛をもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会を支えたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。それはそうとしてあなた方も各々の自分の妻を自分と同様に愛しなさい。夫、妻もまた自分の夫を敬いなさいと言っています。キリストが教会のためにご自身を捧げた、十字架の贖いによって買い取ってくださったように、自分の命を捨てて妻を愛せよと言っています。でもそれはこれを戒めとして絶対守らなければいけない絶対の規則として与えられた私たちは苦しいかもしれませんね。前から何度かお話ししていますけれども、神様が私に教えてくださった、また聖書を通してその洞察を与えてくださったわけですけれども、誰かの妻となる、誰かの夫となるということはどういうことか、妻となり夫となるということはどういうことか、神様が私に教えてくださったことは、私の妻は神様の娘、王女、王女様を私に賜ったと、これを命を懸けて愛せよとおっしゃってくださった。こんなに幸いなことはありません。 私の王が王の娘を私にこれを一生かけて命をかけて愛せよとおっしゃってくださった。こんなに光栄の光栄あることはありません。また妻は自分の王である主がその息子のもとに嫁がせ、これにこれと共に生きよう、これに従って生きようとおっしゃるとき、そんなに光栄あることはあるでしょうか。ここに私たちは神様が妻として与え、また夫として与える、与えたものが自分にとってどういう存在であるのかということ、神様の娘、神様の息子、私の王の娘、王の息子と自分は一つとされている、そのことを理解していくとき、そのことを本当に心に奥深くそのことが分かっていくときに、私たちはイエス様が何をおっしゃっているのかということが分かっていくのです。モーセの律法よりも厳しい律法を与えようとなさったのではありません。そうではなく、言うならば人間関係において破れてしまって、もう自分自身でそれを立て直すことができない、そういうような状況になった私たちをも、あなたは私の花嫁であると言ってご自身と一つにしようとしてくださっている神様がいるということです。25節、エペソ人への手紙5章25節、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたとあります。また26節、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためだ。私たち一人一人、この教会、また歴史と歴史を貫いて存在するただ一つの教会、そして私たち一人一人をご自身の花嫁として迎えてくださる、この方は私たちを見捨てることはありません。私たちを清めてくださる、私たちを傷もシミもシワも何にもない清く傷のないものとして迎え入れてくださる、これが私たちの主イエス。お祈りをしたいと思います。主イエス様、罪深く傷だらけの私たち一人一人、そんな者たちを私の花嫁とするとおっしゃってくださっていることを感謝いたします。そのためにあなたは十字架の血を流し私たちに注いでくださいました。天皇お父様、どうぞ今痛みの中にある一人一人にあなたが御手を伸ばしてください。あなたでなければ 癒すことのできない痛み、傷、主様どうぞ深く深くあなたが御手を伸ばし傷んだところに手を置いて語りかけてください。あなたは私の目には高価で尊いと。そして主よ、どうぞ私たち一人一人があなたの花嫁となって、本当にあなたを愛し、あなたを褒めたて、あなたと共に歩む生涯を喜ぶことができるよう導いてください。主イエス様、あなたにはすべてのことがおできになります。私たち一人一人あなたに自分の生涯を委ねていきますから、お導きください。イエス様の尊い皆によってお祈りします。